さあ、FM 岩手をお聞きの皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと、みょんないかずしです。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと、久保田ゆうこです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
この間、牛畑さんが出たでしょ。はいはいはい。で、ほら、なんかリサイタルやりますよ、なんて話してたでしょ。うん、で、ピーター・リンクさんでしたっけか、チューバ奏者ね。
はい、日本語が上手な。
そうそうそうそう。会いました。
おお、何語で喋ったんですか。
もちろんオンリージャパニーズですけどもね。I can't speak English ですからね。もうオンリージャパニーズということでね。はい、もう確かにね、ネイティブでした。ジャパニーズネイティブね。
はい、すごいですね。
はい、もうペラペラっとしたもんでね。うん、まあ、これならゲストに呼んでも大丈夫と。
あ、来てほしい。
いうね、確信を得ましたんでね。はい、やっぱりね、こわもてですけども、非常に人は良さそうな感じでしたんでね。安心しましたんで。
ちゃんと来てくださいって言いました？
言いましたと。あとでね、牛畑さん通じてね、その調整させていただこうかななんて。
本当ですか？
思ってますからね。
やったー。
覚えてればね、僕がね。
忘れないでください。
ああ、わかりました。はいはいはい。檻に触れて、ついていただいてね。
はい。
はい。で、まあ、今日はね、はい、ピーターさんじゃないわけですけども、どなたがおいでなのかと。
いやですね、出にくそうじゃないですか。
いやいや、そんなことないですよ。十分今梅雨払いをしてね、こう足場鳴らしてですね、いよいよもうね、本命の登場ですよ。
はい、ご紹介しましょうかね。はい、今週のゲストはブラバーンファミリーパシフィックブラスオルケスタの柏立文直さんです。よろしくお願いします。
出ました。よろしくお願いします。こんばんは。
先月に引き続いての登場っていうね。
はい、
お好み焼きを食べてる席上でね、急に出ることが決まるというね。、はい、これがブラバーンっていうね。別に僕は無理やり出そうとしたわけじゃないですからね。本人から予定が空いたから大丈夫だっていうね、はいはい、売り込みがあったもんですからね。
助かりましたね。
しょうがねえなと。
ピーターさんじゃなくてすいません。
まあまあ、ピーターさんじゃなくてね、いやいや、僕は柏田さんですから。
ありがとうございます。いやもう
そっちの方が断然面白いぞと。
いやいやいや、そうやってバー上げないでください。
あ、そうですか。バー上げるハードルですね。
ハードル。
まあ、バーでもいいんですけども
。どっちでもどっちでも。
なんとなくね。そういう、ちょっと若干ね、混乱しかかってますんでね。
今本気でおっしゃったんですか？
本気ですよ、もちろん。バーとも言っていいんじゃないですか？
いいと思いますね。
いいんですよね。
言わんとしてることはわかりますんでね。はい、僕がそのままスッと行けばすぐ話ですから。ハードルでしょってね、言い直したことでね、もう、柏立さんがなんか今、罰が悪いみたいなね、感じにすっかりなってしまいましてね。もうザ先輩殺しみたいな感じになってますけども。
いや、面白かったですね、でもね。
いやいやいやいやいや。引っ張んなくていいですから。
あ、そうですか。はい、まあ、こんな感じでね、はい、今日にぎにぎしくいきたいと思いますので、はい、今週のプラバンはこういうメンバーでお送りします。なんで冥王星をね、今日かけたかと言いますとね、はい、今日2月18日はなんとあなた、聞いてびっくり、冥王星の日だったなんつうね。
へぇー。
そんなね、ちょっとした雑学をね、潜り込ませてみたわけですよ。まあ今ね、世の中で冥王って言いますとね、うん、冥王シルバーズレイリーなんていうのがね、一般的なのかなと思いながらもね、まあ完全にもう今僕以外の皆さんキョトーンとされましてね、シルバーズレイリーはこんなに知名度が低いのかと。
何ですかそれ、競走馬ですか？
競走馬じゃないですよ。あの
人？
まあ人っちゃ人ですけど、ワンピースに出てくる。
ああ。
ですけどね、レイリーのおっさんっていう。
ああすいませんでした。
全くね、興味も何もない。これだけ今、日本中でね、評判になってるのに、なぜここではね、
人気なのにね、
こんなに誰も賛同しないんだっていうね。
シルバーズ・レイリーですか？
はい。冥王シルバーズ・レイリーっていうのがね、海賊王、ゴールド・ロジャーの船の副船長をやってたっていうことでね、非常にこの強いね、じいさんなんですよね、もうね。いや、いいんですよ、シルバーズ・レイリーはね、冥王星の話ですからね。はい、
どこにあるんですか、冥王星。
冥王星、宇宙の彼方ですよね。まあ、彼方っていうほど彼方ではないですかね。一応太陽系ですけどね。
どこら辺ですか？
太陽系の、まあ、一番外側っつうんですか、水金地下木土天海冥なんて言いましてな。
おー。
まあ、海冥のあたりはこれなんか周期によってね、冥界になったりする。
あ、聞いたことありますね。
土天冥界で覚えてる人もいるかもしれないけども、うん、僕は土天海冥ですけどね、柏田さんは土天海冥です。
僕も海冥です、
ね。まあ、そりゃそうですよね。ここ1年、2年しか違わないわけですからね、そうそう入れ替わらないんですよ。どんだけ世話しない軌道なんだってことになっちゃいますからね。いやいや、まあそういうこと、1930年のね、2月18日に発見されたということになってるそう。
へ
なんです。
意外と最近。
そうそうそうそう、ね、結構最近なんですよね、うん、まあ遠いからな。
そうですね、
うん、ということでまあね水金地火木土天解明ということで太陽系の惑星のね仲間として数えられとったわけですが、うん、あらあら科学の進歩っつうのはね残酷なもので、どうもどうもその辺りを眺めてみると、うん、なんか似たような星結構あるんじゃないのみたいなことになってきましてね、
うん
うん、でなんか冥王星ってちょっと惑星なのかい本当にっていうね、そういうなんか数年前にそういうので話題になったのをご存知ないですかね、うん、
ありましたね、
ありました、
ありましたでしょ、うん、なんかねセドナとかなんかいろいろ他似たような惑星が、うん、星が見つかってね、うん、でいろいろ議論した結果惑星じゃないことにしましょうということで準惑星になったあの哀れな星、
ちょっと寂しかったですよ ね、
ちょっとね、うんうん、それが冥王星でね、教科書会社なんかもねどうしたらいいんだっつんでねなんか騒いでましたけどね、なんか惑星で今まで載せてたのをねこの先どうするんだなんて、
うん
うん、そういうことでね、まあかわいそうな星ですけども、うん、ちゃんとこうやってね曲があるぞということでね今日かけてみました、
はい、
うん、でも惑星といえばどっちかというとねホルストの惑星ですよね、ガシャダツさんね、
そうですね、はい、
うん、これがまあ有名組曲惑星、
うん、
なんつうのがあるホルストの代表的な管弦楽曲になるんですか、これローマ神話に登場する神様の名前がついてるんですよね、各楽章でね、はい、火星戦争をもたらすもの、
へえ、
金星平和をもたらすもの、水星翼のあるものある使者でした、そして木星快楽をもたらすもの、土星老いをもたらすもの、梶畑さん天王星は
天王星魔術師ですか、
ああそうですね、突然振られてびっくりしました、梶畑さん天王星が好きだっつって、ね、今そこの説明は
天王星星そのものが好きなわけじゃないんですけどね、
曲ね、曲ホルストの惑星の話して
すいません、はい、すいません、
でも海王星神秘主義者ってことでね、まあ、ホルストの惑星にはこの冥王星入ってないわけですよ、
分かってたんですねホルストはきっと、
まあ分かってたっつうかね、この作曲がね冥王星の発見より前だったっちゅうことでね、
あそっか、
でなかったわけですよ、
なかったんですね、
当時の常識では海王星から外はないよということだったんですけど、うん、後で見つかっちゃったということでね、なんか作ろうとしたんですって、
うん、
ホルストさんはね、
あ見つかった時に、
うん、そうそう、でもなんか病気になったりなんだりで、ね、なんかこう挫折してしまってね、結局作らずじまいだったところでなんかいろいろいろんな人がそのね、うん、冥王星あんだから作ろうぜっていうなんか動きがいろいろあった中の一つが先ほどのねコリン・マシューズさんの冥王星再生するものなんですって、
うん
うん、そういうことでね、イギリスホルスト協会理事ですからこの人ね、
大ファンなわけですね、
まあ、大ファンって言いますか、なんていうか研究ホルストの専門家だってことですからね、
研究家、うん、研究者ということですね、
うん、そういうことですよね、うん、うん、冥王星と来て木星と来ましたけどもね、ここまでちょっとね柏達さんがね、俺の出番ないじゃないですかね、
喋らせろよ、いや
木星高校時代に一度チャレンジしたことありますよ演奏、
あそうなんですか、高校の時に、
はい、自由曲候補で高校1年生の時に取り上げようとして楽譜を配布されて1回ぐらい合奏して難しすぎるんでやめた記憶があります、
あそうなんですか、断念してしまったっていうのは、はい、まだ僕が鼻水垂らして走り回ってたんです
、いやいやいや、ティンパニ奏者2人必要だったりホルンが6本必要だったり、結構大編成の曲なんで、なかなか吹奏楽で再現するのが難しいですよね、
うーん、
難しいですよねって何ですか、
標準編成はハープが2台とかすごいでかいんですよ、
あんじゃ大変だ、
うん
ね、やらなくてよかったんだね、
う
ん、
まあできなかったっていうことですね、
まあ、まあまあまあいいんですいいんです、はい、正しい選択だったってことでね、
うん、
でその代わりに天皇星をやったってこと
やってないんですけどね、
なんかね柏達さんがね天皇星だ天皇星だと、
はいはいはい、
なぜそんなに柏達さんは天皇星に肩入れするのかっていうね、うん、天皇星の魅力をちょっとね、
はいはい、
伺おうかと思うんですが、
まずですね冒頭のそのファンファーレのインパクト、金管楽器の、
ああ
それがすごい、ものすごいですね、
は
あ、ものすごくで、その後にこのファゴットがソロで登場するんですけど、
それか、
僕はファゴットを吹くもんですから、
なるほどね、
はい、コミカルなファゴットがなかなかいいですよ、
なるほどなるほど、
はい、
ちょっとオーボエ奏者としてはまだ今一つだけどもファゴットだったらね、いやいや、どんなフレーズも
そういう意味ではないんですけど、
みたいなもんだぜと、
絵みたいなもんだぜ、
あそこまでは言わないわけですね、
言わないです、全く言わない
なるほどね、
はい、そうなんですよ、その冒頭のですね ファンファーレたった4つの音でできてるんですけど、それがあのこのグスタフ・ホルストさんの名前にちなんでるっていう説があります。
はいはいはいはい、
あの音はですね、ゲー、エス、
はい、
アー、ハー、
はい、どこがホルストなんですかね。
ですね、これちょっと後でブログに書いといてもらえばいいと思うんですけどなんか言葉で説明しにくいんですが、
まあ、ゲーはグスタフの G ですか、うん、S はどこ行っちゃいましたか。
S はですね、あの E の音のフラットの意味の S なんですけど、すね、グスタフさんの、S ですね、グスの、
あ、S は ね、音としては ES と書くけども、はい、ホルストの名前でいうとこのグスタフの S ね、
はい、
ズバリ S ね
で次の R がちょっと無理やりな感じがあるんですけど、
グスタフの
TA の母音の R ですね。
そこを取りますかっていうところを取りましたね
だから本当なのかどうか、まあ一説ではそう言われてるっていうことです。で、うん、最後の R はホルストの名字の方の、はい、H ですね。
これは非常にね、賛否分かれそうな、ね、うところですけどもね、
一説ですので。
なるほど、
はい、こういう説もあるということで。
天王星評論家の柏田さんの見解としてはどうなんですか。
いやー、でもこれ結構面白い音の並び方なんで、ひょっとすると本当に意識してやったんじゃないかなという気もします。ピアノでちょっと弾いてみたんですけど、なかなかそういう発想浮かばないよなと思って。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、でそうなんですかね。なんででもそれ天王星にポンと突然出てきたんですかね。
どうなんでしょうね、それは。
他ではないってことでしょ。
他では使いにくい音だったんじゃないですか、その4つの並び。
やっぱあのホルストさんの頭の中ではなんかこの4音は天王星だぜと
イメージがあったんですかね。
そういうイメージだったのかな、うんうん、私の手元の資料によりますと、
はい、
先ほど惑星はローマ神話の神様の名前だと、
はい、
いうことになってましたけども、うん、この天王星だけは、
はい、
ギリシャ神話に由来すると書いてますね。
お、
他がローマ神話なのに
存じ上げませんでした。
あ、そうですか、
はい、
ミョンチャンウンチクですね。なんか本当なら天王星もカエルスっていうのがそれに相当するらしいんですけどね。なんか あまりにも人々がその名前、その人のその神様の存在を忘れてって、なんか出てこなかったからギリシャ神話のやつをなんか当てはめたみたいな。
あ、まあ、でもそもそもこの曲、組曲ってその惑星のイメージからこう膨らましたんじゃなくて、当時このホルストさんが占星術に興味を持ってて、で占星術の中に出てくるそれぞれの星のイメージを膨らまして作ったって言われてますね。
なるほどなるほど、
はい、
惑星といえどもね、星じゃねえよみたいなね。
まあどっちかというとそういう、
はい、占いの方から
ってい
うね、はい、お送りした曲はホルスト作曲天王星魔術師でした。
まあそういうことで今日はね、
はい、
冥王星の日だということでね、うん、まあ、最終的には天王星が好きな柏田さんお好み焼きを食べながらね、
はい、
ゲストに決まったという柏田さんに、ね、はい、天王星について語っていただきました、ね、
は
い、すっかり今年はね月一ペースということで。
そうですね、はい、
ぜひこれからもブラバンをご贔屓によろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、今週どうもありがとうございました。
ありがとうございました。